私は旅の荷物をまとめさせ、サウスハンプトンまで馬車を走らせて、そこから汽車でロンドンまで行くことにしました。テンプル夫人は数日中にロイストンに戻る手はずを決め、支度するよう使用人に指示しました。娘が亡くなった今となっては、ジョンに会いたくないのだろうと私は察しました。私はメイドを同伴し、パーナムも従者として連れて行きました。ロンドンでは全旅程で使う馬車を借り、カレーからナポリへ急ぎました。兄の手紙から一刻も猶予はならないと見た私は、マルセイユとジェノバを経由する最短ルートを選び、17日間休みなく馬車を走らせました。私はイタリアを旅したことはありませんでしたが、心配で胸がいっぱいだったので、景色の美しさや旅行中の出来事をじっくり味わう余裕はありませんでした。旅行について覚えていることといえば、悪路で馬車がひどく揺れっぱなしだったことと、耐えられないほど暑かったことぐらいです。その夏は異常に暑く、しかももう8月半ばだったので、ジェノバを過ぎた頃には熱帯地方を思わせる暑さとなりました。夜になっても暑さは和らぐことなく、窒息するほど暑く重苦しい空気が漂い、馬車の中はさながら溶鉱炉のようにうだっていました。私たちはすでにローマを後にして、ようやく目的地に近づきつつありました。アベルサを出発した日はこれまでで一番暑く、朝早いうちから太陽が容赦なく照りつけ、道路には白い砂ぼこりが立ち込めて視界を邪魔していました。馬車がナポリの街道に差し掛かって、石畳の上でガラガラと音を立て始めたのは、真夜中を少し過ぎた頃でした。最初に通り過ぎた郊外の街は、どれも暗く静まり返っていましたが、中心街を通って西側に来ると、街の様子は一変し、大勢の人でごった返していました。至る所にランタンが吊るされ、ずらりと並んだ屋台からは、天でに商品を自慢する物売りの大声が響いてきました。群衆の中には、軽業師、大道芸人、学士、黒いベストを着た神父、青いコートを着た兵士なども見え、あまりの人の多さに馬車はストップせざるを得ませんでした。日曜の深夜だというのに、まるで真昼のようにすべてが活気づいていました。匂いと黒いすす煙を放つ灯油ランプが周囲を照らし、いろんな呼び声や人の話し声が混じり合った喧騒で耳が痛くなった私は、長旅の疲れも重なってめまいがし、気を失いそうでした。退屈な旅がようやく終わるという強い期待感から、一刻も早く先へ進みたいと気がせいている時なのに、足止めされてしまってもどかしい限りでした。馬は遅い波足でノロノロ進むしかなく、御車の助手が人混みをかき分けて道を開けるまで数分立ち往生することも何度かありました。私は苛立ち、どうやっても目的地には着けないのではという絶望感すら抱きました。周囲の人々の無遠慮な朗らかさは私の神経を逆なでし、さらに気がめいりました。なぜこんなに騒々しいのかと御車の助手に尋ねると、毎年恒例の宗教行事で洞窟の聖母を称える祭典だというような答えが返ってきました。けれども私には、本当に宗教心のある人がこのような集まりを良しとするとは思えませんでした。キリスト教徒の信仰から来る行いというよりは、異教の神を崇める不浄な乱痴気騒ぎにしか見えなかったからです。おかげで私たちは随分遅れてしまい、ようやくポジリポの丘に向かう急な坂道に差し掛かったのは、午前3時を回って夜明けも迫ろうとする頃でした。馬車は坂を延々と登り続けてから急に下り始め、ちょうど海から日が昇ったところでビラデ・アンジェリスに到着しました。私は馬車から飛び降り、 蔦を這わせた格子棚を通って屋敷まで来ると、待っていた男の使用人が扉を開けてくれました。私は英語で、サー・ジョン・マルトラバースはどこ?と尋ねましたが、男はイタリア人で理解できなかったようです。しかし、おそらく私をすぐ兄のところへ案内するよう指示されていたのでしょう。先に立って家の中へ入っていきました。すると、ふくよかなアルトの歌声が聞こえてきました。マンドリンの伴奏に合わせて、甘美で何か心を癒す宗教的な歌を歌っているようでした。使用人が重いカーテンを引くと、そこは兄の部屋でした。ドア近くの椅子には、イタリア人の少年が座っていました。歌っていたのは彼だったのです。兄が彼にイタリア語で何か言うと、彼はマンドリンを置いて部屋を出た後、カーテンを引いてドアを閉めました。部屋からは海を見渡すことができました。屋敷は岩壁の上に建てられており、崖の下には波が打ち寄せていました。バルコニーに向かって開け放たれた二つの折りたたみ窓を通して、赤みを帯びた夏の黎明の光が注ぎ込んでいます。兄は低い長椅子かソファーのようなものに腰掛け、積み上げた枕にもたれかかっていました。両足には鮮やかに彩られた毛布がかけられていました。兄が手を差し伸べるのを見て、私は駆け寄りました。その短い間にも、私は兄がひどく衰弱していることを見て取りました。そのやつれた顔を見ると気の毒でならず、兄がこれまで犯してきた間違いについての記憶はすっかり消え失せました。兄がこの世で私たちと過ごせる時間はもう長くないと、最初の瞬間からすでに気づいていたのです。私は兄のそばの床にひざまずき、兄の首に腕を回して優しく抱きかかえました。かける言葉も見つからず、ただ悶々とすすり泣くしかありませんでした。二人とも無言のままです。私は長旅の疲れと見慣れない状況のせいで、今見ている光景が果たして現実かどうか、さらには自分が存在しているのかどうかさえも疑わしく思えました。精神が極度な緊張にさらされると、誰しもそうした体験をするのではないでしょうか。平凡なイギリス女性に過ぎない自分が兄のそばにひざまずいてイタリアの夜明けを迎えていること、若い兄の顔に紛れもなく思想が出ていること、そしてここ数ヶ月足らずの間に兄が結婚し、家庭を崩壊させ、コンスタンスがこの世を去ったこと。これらはとても現実とは信じられなかったので、私は一瞬、これは悪夢に違いない、きっとすぐに目が覚めて、ワースの寝室の窓から吹き込むイギリス海峡からの爽やかな潮風が感じられるのではないか、と思いました。けれども、そうではありませんでした。日の光は次第に強さと明るさを増し、悲嘆に暮れる私の目にも、窓から見えるナポリ湾と対岸のベスビウス火山の光景は、地上で最も美しいパノラマとして私の心に永遠に刻み込まれたのです。それは劇的なスペクタクルのように現実離れした光景ではありましたが、紛れもなく現実でした。明るい朝の光を浴びて、銀の燭台に乗ったろうそくの炎は次第に色褪せる一方、兄の顔のシワや陰影はよりくっきりと浮き上がり、やつれた顔の青白さがさらに際立ちました。